さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食が今週も始まりました。私は結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんです。いつもありがとうございます。今週も、聞いていただいてありがとうございます。今週もよろしくお願いします。なんか長いな。今日は今日の音楽の特集の話を先に、したいと思います。今日かけるのはね、近藤俊樹くんっていう、今ね小6かな中1かな、なんかその辺の子です。で、何かっていうと、すっごい小さい時からウクレレをねもうすごい上手に弾いて、でそれをほら最近はね親が撮ってさ YouTube に上げるんですよ。そうするとじわじわと天才少年だのなんだの言ってねこう盛り上がってきて、で、ついに、CD デビューもしてしまった小学校6年生、一番最初にねウクレレを買ったのがコストコのその何ウクレレセットみたいな、それなんか弾きたいと思ったんだって。そのウクレレを見て幼稚園の時だっけな、これ欲しいってもうなんていうのこうビビビと来て親にこれを買ってくれと言ったらしいんです。そこからずっとねもう小さい時からそのウクレレにハマって、今、ね、小6ですけど、ね、今に至ると、で顔も可愛らしい、これ結構ポイント高いかな。ブザイクな天才少年ではないんですよ。大変可愛らしい天才少年、意外とね小さい頃に可愛いと大人になっていまいちかなとか思ったりとかするんですけど、ちびちゃんの時その YouTube 出てる時ももちろん可愛かったんですが、小6になってもね今めちゃめちゃまだ可愛いですよ。ぜひねもし機会があったらネットで近藤俊樹、近藤は普通の近い藤ね、俊樹くんの俊は利益の利ですね、に樹木の樹、俊樹くん、でちょっとググって見ていただいて、ぜひお顔もチラ見していただけたらなと思っております。はい、じゃあ後ほど、この近藤俊樹くんの、CD から3曲かけてみたいと思います。で今日の、テーマなんですが、ずっとこの番組では人ね相手を褒めなさいとねそういう話をいっぱいしてるんですが、原邦夫さんっていう方が自分を褒める習慣っていう本を出されているんですね。で自分を褒めることができれば、要するに自分を好きになれれば相手のこともより好きになれるんじゃないかっていうのは、私の持論なんですけども、自分のこと大嫌いだと人のこともそんなに好きになれないんじゃないかなと思うので、できれば自分のいいところ、大好きにならなくていいよ、自分のいいところをちょっと褒めるみたいなこともちょっと習慣としてしていただけたら、こうご縁も、ね、相手を好きになるっていうことも増えていくんじゃないかな、相手のいいところがどんどん見えてくるっていうところにも役立つんじゃないかなと思って、今日はその自分を褒める習慣っていう原邦夫さんの本をかいつまんで、こう私がここ好きって思うところを読んでみたいと思います。というわけで、先ほど言いました音楽ですね、近藤俊樹くんウクレレの可愛いね、近藤俊樹くんが歌も歌ってます。もしかしたら聞いたことあるかもしれない、みんなの歌とかで流れたことがあるので、みんなさんの中には聞いたことあるかもしれないですけど、近藤俊樹くん歌も歌ってウクレレも弾いています。でっかいばあちゃんっていう曲をまずは聞いてください。はい、トキコンです。今日のテーマ、1日1褒めで幸運を引き寄せる自分を褒める習慣っていう本を、 かいつまみ朗読してみたいと思います。この本は2017年10月に、スバル社という会社から出た本です。で、書店でもしかしたら手に取った方もいらっしゃるかもしれませんが、要するにね、自分を褒めようよっていう、そういうお話です。じゃあちょっとね、私がお話しするよりもこの本をかいつまんで読んでいきたいと思います。読みますよ。人は自分を愛する程度にしか他人を愛せない。これです。人は自分を愛する程度にしか他人を愛せないっていうことなんです。なんで、もしもあなたが誰かを褒めることができる人だとして、同時に自分を褒めることをしていないとします。すると、あなたが相手を褒められる度合いというのは、自分が自分を褒めている度合い以上のものにはならない。今ちょっと回りくどかったですかね。自分が相手を褒めるときに、自分で褒める以上のことは相手を褒めることできないって言ってるんです、この人ね。じゃあちょっと私これ付箋をねつけてあるんです、読みたいところ。付箋ね、はい。誰もが自分を分かってもらいたいと思っています。自分を分かってもらいたい、自分の気持ちを感じ取ってほしい、誰かと同じ感情や気持ちを共有したいとみんな思ってるんだと。で、でもそう簡単には、自分の気持ちは伝わらないものなんですね。なので、これをどうするか。さあ、いいですか。あなたの中のもう一人の自分だけが本当の意味であなたに共感し、あなたを支え勇気づけてくれます。傷ついたあなたを癒してくれるのです、ね、だから誰かに分かってほしいって思ってるけど、一番分かってるのはあなたの中のもう一人の自分なんですと。そのもう一人の自分とコミュニケーション取ろうよっていうお話ですね。さあ、次の付箋付箋をつけてあります。読みたいところ、これはどういう性でしょうかっていうと、こう自分を褒めることので生まれる6つメリットがあるって書いてあるんですね。で、私が付箋をつけたのは、5つ目全部読まないよ、かいつまみます。メリット5、幸運体質になる、幸せな体質になる、ね、あなたは小さな幸せを見つけることができますか。幸せとは自分の手の中にあるものに気づくことです。これ大事。持ってないものを数えると不幸になっちゃうね。だから自分の手の中にあるものを、それに気づくっていうことが小さな幸せを見つけるっていうことにつながります。そしてその幸せに感謝できる人のもとには自然と人が集まってきます。自分のことより周りの人たちの幸せや喜びを先に考えているので、幸せの連鎖が起こり、その幸せの連鎖を求めてたくさんの人が集まってくるのです。そういうことなんです。じゃあ次の付箋ペラペラ、はい。これはね、ほんとね、自分を褒めが解消してくれる、自分を褒めることで解消する3大悩み、仕事とお金、仕事とお金の悩みも解決できると。例えばですね、営業という仕事は売るのが仕事です。売らないことには成績や売り上げは上がりませんし、利益も出ません。でも売ることに対して抵抗がある人がいるのも事実です。うまく声をかけられない、相手から断られるのが嫌だ、ノルマを達成しないといけない、まるで押し売りをしているみたいなど、どちらかというとうまく売れないことをイメージする方が多いのではないでしょうか。次です、大事なところ。失敗してもいい、それで落ち込んでもいい、時には反省も必要でしょう。でもそんな時にこそ自分褒め、結果につながらなかったとしても行動できた自分を褒める。発明家トーマス・エジソンの言葉にはこんなものがあります。 私は失敗したことがない、ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ、ね、別にエジソンにならなくてもいいですけど、まあ認めるってことね、ダメなことも。でもやったからダメだったんだよ、やらなかったらダメにならないんだよ。そう、そしてやったことを褒めるっていうことですね。はい、次、付箋がついてるところペラペラ、はい、いきましょう、読みますよ。自分褒めの習慣が身につくと他人も褒められるようになる、まあ、これはね、いいところを無理やりでも見つけるようにしていくと相手のいいところも見えてくるんですよ。はい、次読みますよ。習慣化、自分褒めね、自分褒めを習慣化すれば自分褒め貯金ができ、それは一生の財産になる。自分褒めを習慣化する、素晴らしいね、これね、できたら。自分褒めを習慣化して毎日褒め貯金をしていけば、それは積もり積もってあなたの一生の財産になります。本当かなって思うでしょ、でも本当なの。これね、寝る前にやるのがいいって書いてあるんですよ。寝る前の自分褒めメモで潜在意識君にお任せしましょう。寝る前の自分褒めメモ、これをね、常にシャツの胸ポケットに入れて持ち歩いてるんだって。この人は自分褒めするために、いつ悩みやタスクが発生するかもわからない、だからいつでも取り出して自分でそれを見るようにしてるということです。自分褒めを習慣にする5つの切り口って書いてありますよ、切り口1、1日1褒め、これです。1日1褒めするの、簡単なのでいいです。今日は朝時間通りに起きられました普通じゃんって思うかもしれないけど、これを褒めるの。今日はよ、もうすっきり起きて偉い、ね、あと例えば旦那さんに、帰ってきた旦那さんに、お帰りなさい、今日もお疲れ様って言った一褒め、ね、あとはもう何でもいい、今日はもういろいろ頑張った、暑いのに頑張った、これで一褒め、うん、こういうちょい褒め、何気ない日常の出来事をお疲れ様感覚でちょい褒めしていくと、まあ一応ね、これね、寝る前にやるとポジティブな状態で、頭をポジティブにした状態で一日のリセットに向かっていけるという、うん、はい、じゃあ次の付箋、さっきも言いましたね、自分に共感してあげよう。あ、その前に三日坊主でも全然 OK ってのがあった。さっき言ってる習慣化しなさい、毎日やんなさいって言ってたやつね、あれ三日坊主になったからといって気にすることはありません。また三日坊主をやればいい、うん、三日坊主で終わったことやけど、また三日坊主やればいいやんっていう、そういう軽いノリです。はい、いいんです、そんなプレッシャーかけなくても。はい、次、自分に共感してあげよう。自分褒めを始めるとできる日とできない日が出てきます。そんな日は自分に共感してあげましょう。褒めるんじゃなくてね、共感するのはできなかった日に慰めるだけではありません。できた日も共感する。できた日はやったね、よくできたね、私さすがやればできるじゃん、などプラスの言葉で、できなかった日は慰めるのではなく、そんな日もあるよ、前はできたんだから次はできるよ、明日こそできるから気を落とさずに行こうよ、など前向きな言葉を発するようにしましょう。次の付箋、はい、あ、そうそう、これね、本当に思う、ここで一つ簡単な質問をしてみます。今この瞬間、あなたの寿命が尽きて死んでしまうとします。ただし神様が一言だけ言葉を許してくれました。次のうちの言葉の、この次のどちらの言葉を言いたいですか？ああ、最悪な人生だった。または、ああ、最高の人生だった。実際にどうかという意味じゃなくて、どちらのセリフを言いたいかって言ったら、絶対、まあよっぽどの人じゃない限り、ああ、最高の人生だったって言って死にたいですよね。それを、一日一生って言いますけど、一生を一日に置き換えると、寝る前っていうのが死ぬ前っていうことになるので、 寝るときにどのような言葉または感情で眠りにつくかっていうのは潜在意識くん、この人潜在意識くんって、潜在意識のことをくんって呼んでるんですけど、潜在意識くんへの影響を考える上でもとっても重要ですと。そう、目覚めた時に気持ちよく起きられるようになるんです。最後にいいセリフを吐いてから寝る、これね、ぜひやってみてください、今晩ね。で、最後、私の今日のこの本の付箋のついてる最後、言いたいこと、これをこの今のお話、ずっとやってたお話を、まあとりあえず人は28日周期で細胞が生まれ変わるから、とりあえず褒める習慣も30日間続けてみましょうと。うん、細胞が生まれ変わる、ほらね、これね、だからよくあるじゃん、ほら、何クラシックをかけて植物を育てると、なんか美味しいのができたり、甘いのができたり、よく育ったりとか。だからこれを人間に置き換えると、もちろん音楽もいいかもしれないけど、マインドコントロールを自分でしましょうと。それを30日間、細胞が生まれ変わるまでちょっとやってみましょうと、実験ですねこれ。で、続けてみてください、1日1褒めを1ヶ月、ね、これをちょっと、まあ、28日間というか、まあ、だいぶ私ももう50も過ぎたところで、もしかしたら28日以上かかって細胞が生まれ変わってるかもしれないので、まあ、できたら1ヶ月ちょっとこれを続けてみて、自分の変化をね、ちょっと確認していただけたらなと思います。というわけで、今日じゃないや、今週は近藤俊樹くん、小学校6年生の近藤俊樹くんを特集しております。これも彼が歌っています、学園天国。
あかん、遅刻や。
はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いとか婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談やリクエストなどありましたら、どしどしお寄せください。また菩提樹というお店、やっております、ぜひご来店ください。菩提樹金沢店は泉ヶ丘泉の図書館の斜め前にあります。富山のお店は国道41号線掛け大町交差点のそばです。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。お待ちしております。はい、ちょっと長かったかな今日ね。うん、最後にもうちょっとなんか話そうと思ったんだけど、ちょっとねお時間が来てしまったので、これはまた来週以降にお話ししたいかな。うん、ぜひね一日一褒めやってください。やってみて、自分への実験だからね、自分の細胞に実験ですよね。頑張りましょう。はい、それでは今日は、近藤俊樹くん、小学校6年生の近藤俊樹くん、ウクレレ奏者、コーヒールンバカッコで小6バージョンって書いてあります。だからね、今後楽しみですよ、24歳バージョンとか今後出てくるんですよ。私たちもねそれを聞けるように長生きして頑張っていきたいと思います。近藤俊樹くん、コーヒールンバを聞きながらお別れしたいと思います。パーソナリティは菩提樹オーナーの坂谷でした。それでは皆さん、また来週、さよなら。